じゃあ今日はなんか彩香さんが語りたいネタがあるということですが、
はい、そうですね。
今日は何について？
はい、今日はアルファフォールド2について語りたいなと思います。
アルファフォールド2って何ですか？そうそう、
アルファフォールド2は、まあ、あの塩基配列から、タンパク質の構造を予測するっていう、うん、まあ、そういうニューラルネットのことですね。
機械学習のモデルってことですね。
はい、機械学習のモデルのことです。
なんかアルファフォールドってまあ、2018年とかに確か1、はい、その初代が出て、
そうですね、初代が出て、
でその後多分去年だったかな、その2が出たって話は聞いたんですけど、
そうですね、うんうん、
最近なんかニュースがあったんですかね。
うん、まあ2が出たというか、まあこれ最初にちょっとこうなんだろう、どのタイミングを出たと呼ぶのかっていう話なんですけど、まあ CAPS って呼んでいいのかな、
うんうん、
CAPS っていう、なんていうか、このタンパク質立体構造予測のコンテストがあって、うん、結構歴史があって1994年とかからあるやつなんですけど、
うんうん、
そのコンテストを、で、2018年初参加なのかな、
うんうん、
アルファフォールドの初代が、参加しますと、
うんうん、
で今まではまあ、スコアで言うと40ぐらいのところをみんな目指してた、
うんうんうん、
レベルだったんですけど、そこでいきなりアルファフォールドがやってきて60ぐらいのスコアを出すと、で、まあ、その時点でみんな、え、何それ、アルファフォールドすごいじゃんみたいな感じで、
うんうん、
こうそれを作ったこうディープマインドが、タンパク質構造をこう予測できるやつらやる気やでっていうのが、まあ、業界に一回知れ渡ったと、うんうん、ただまあその2018年の時点アルファフォールドでは結構実装をいろいろその商用のライセンスがあるような、
うんうん、
ものに依存していたらしくって、
うんうん、
オープンにはできなかったらしいんですよ ね。で、ただ研究者としてはなんか、え、俺たちがどんな頑張っても40ぐらいしかいかないところは、うんうん、90いきなり叩き出しておいて、
60、
え、いや、秘密、あ、すいません、60ぐらい叩き出しておいて秘密ですみたいな感じで言われて、ね、みたいな感じなんですよ。そうそうそう、なんかちょっと感じ悪いなみたいな、
まあ、オープンにしてくれっていう話はあったわけですね。
そうそうそう、でずっとまあそれはあって、ただいずれオープンにはしたいっていう話はずっとあった
ん
だと、
うんうん、
で2020年にアルファフォールド2が出ます、
うん、
でその2でなんとまあ、90近いスコア、まあ、今までの他のモデルの2倍ぐらいの、まあ、正確性なのかな、これちょっとスコアの、詳細はよくわかんないですけど、この予測精度のあれか、あ、これが100だと、正解と完全一致っていう、だからまあ 90%
ぐらい、ね、正答率みたいなっていう解釈でいいのか、
うん、そうだと思います。なんかグローバルディスタンステストって言ってて、私もなんかどういう計算してるのかはわかんないですけど、うんうん、まあ、だいたい 100だと全当たりっていうイメージで、うん、まあ、かなり高いですよね、90近いスコアが出ると、うんうん、で、まあ、もうみんなね、こういろんな研究者がこう必死こいてこう予測するわけですよ、うんうんうん、でそれをこうわーって上回ってきて、
なんか
すごいことが起きていると、
うんうん、でそのキャップスってコンテストは、
はい、
参加者はなんだろ う、 こう機械学習のアルゴリズムを提示して、でそれのスコアを引きそうですか、それとも普通に人力でというか従来のやり方、構造分子学のやり方で解いてもいいってことなんですか？
いや、それはもう予測コンテストなので、基本的にはアルゴリズムのコンテストです、はいはいはい、みんなそのまず未発表なやつを用意しとくんですよね。
あ、なるほどね。構造が知られてないその分子について塩基配列がこれですと、
うんうん、
でタンパク質の仕組みってちょっとよく分かったんですけど、タンパク質はその塩基配列を翻訳してこう作られるわけですね、
はい、そうですね。
でも作られてるっつってもこうなんだろう、タンパク質の配列の、まあ、
その
鎖みたいなものは分かってても、
うん、
それがどういう立体構造になるかっていうのは分かんないってことなん
ですね。そうですね、はい、
でそれはなんだろう、基本的には端からこう畳んでいって、
うん、
なんかくるくる丸めてみたいな感じでは解けない。いや、
端からとか、うん、いうわけでは多分必ずしもそういうわけではないです、うん、やっぱりそのまあなんとなくの予測はできるというか、
うん、
疎水性とかでこことここがなんかくっつきやすくてとか、ね、そういう科学的な性質によってある程度の予測はできるんですけど、
うんうん
うん、多分そういうドメイン知識をゴリゴリ入れてやっていて、
うんうん
うん、ニューラルネットワークベースがどれぐらいその流行り始めたのかは私も分かんないです。多分少なくとも初期はそういった、
うんうん、
まあ、科学的どっちかというと アミノ酸同士の化学的配列、
うんうんうん、
でここは疎水域があってどうだからみたいな感じで、
うんうん、
ここ結合しやすい地区でここは結合しにくいみたいな感じで多分結構予測されてたんじゃないかなと思います。その辺私も詳しく知らないですけど、
そのアルファフォールドとかが解いてる問題の大きさが分かんないんですけど、
うんうん、
その塩基数っていうのはだいたいその1個のタンパク質についてどのぐらいあるものなんですか？
だいたいそうですね、数万から数十万ぐらいだとは思うんですけど、まあでもだいぶピンキリというか、
うんうんうん、
全然その、うん、違うかなと思いますね。
数万あったら確かに何か総当たりとかでは絶対解けなさそうだし、
うん、
ユリスティクスで頑張って、
まあ、そうですね、というか、うん、総当たりっていうのも何どういうことを指しているのかがちょっと分からなくて、
別にデジタルにこう決まるわけじゃないから、
うん、結局答えがどうなっているのかっていうのは、うんうんうん、最終的なこうファンクションとその、タンパク質の構造がそもそも何大事かっていうと、それによって機能が決まったりするんですよね、
うんうん、
ここに特定の、まあ、あの分子が結合することによって、例えばチャンネルだったら開きますとか、
うんうん、
どういうものだったらこのタンパク質の働きを止めることができるのか、うんうんうん、どういうものと結合するとこう変わるのかみたいな、その辺が全然なんというか分からん、それが予測できないと結局いけないので、うんうん、そういう意味ではなんか例えばこの残基とこの残基がアミノ酸残基が、くっつくかどうかっていうことを一個一個予測していって、その延長線上に全体の構造があるわけではないんで、そういう意味で、うん、なんか難しいのかなっていう気がしますね。
僕が言ってた総当たりっていうのは、なんかこの鎖みたいなタンパク質の一本の、あの鎖が、こう、ここが右に折れるか左に折れるかみたいなのを計算を何万回かするとこうできるみたいなイメージでしたけど、
いやそれは厳しいと思いますね。結局角度とかも、それは任意で別になんかそこがこれ
と
こ
れ右に左にって話じゃないってことですね。
そうですね。
どういう角度になるか分かんなくて、ここら辺はなんか自然に折れ曲がってなくて、ここでポキってなってるけど、それが一番その構造的にこう安定した、あの、なんだろう、こう構造だからそうなってるみたいなパターンもあるわけ。なるほどね。難しそうな問題ですね、それは。
そうなんですよ。まあ、なので、まあ、すごいその、まあ、ヒトゲノム計画が始まってゲノムが読まれるようになって、まあ、今ではもうね、メタゲノムって言って、環境中のゲノムを全部読んじゃおうみたいな感じで、シーケンサー一回その、なんだろう、ゲノムのね、全ゲノムを読むための、こう時間もお金もすごい下がってて、まあゲノム、それこそだって我々が自分のゲノムを読んでもらうみたいなことができるわけじゃないですか、今サービスで2、3万円とかでできるわけですよね。なんかそういう時代になってるんですけど、だから配列はめちゃくちゃ読めても、そこからどうタンパク質ができてるのかっていうのはまだあまり分かっていなかったということがありますね。で、ちょっとなんか、あれか、そう、それで1年前にはだからアルファボード2っていうのはこのように存在はしていて、その、
で、また、
コンテストですごいことは分かったんですけど、
でもオー
ま
プン
だ
じゃな
オー
い。
プンじゃなくて、で、まあ、ちょうど先週ぐらいから、そうやってちょっとずつ、なんていうか、実装が、まあ、まず公開されて、で、モデルが公開されて、で、その後ちょっと、なんだっけ、まあ、それはなんか任意の研究者がやったのかな、その、Google コラボでも、こう、動かせるようになって、ある程度、その、なんだろう、こう、コンピュテー、機械学習に関する素養が、こうある程度がまあ下がるんですけど、さらに最終的にはこれ全部こう予測の結果を公共のデータベースにこう載せるってことをやったんですよね。何個ぐらい、2万個とかだったかな、確か。の予測を載せていて、で、今後、そうですね、い、そのか今後数ヶ月のうちに全タンパク質1億以上のタンパク質の大部分をカバーするようにデータベースを拡張しますと、全部やりますと言うてらっしゃる
言って
わ
らっ
けで
し
す
ゃる
ね。
わけですね。なるほど。それはじゃあもうその人間の DNA に書いてある大体全部の種類のタンパク質が、まあとりあえずどのぐらい合ってるか分かんないけど、まあ結構いい感じのモデルができたんで、それ全部予測しちゃうよっていう。
そうですね。
あと検証はちょっとできないかもしれないけどってことですよね。
そうですね。まあ実際その人のタンパク質で、構造がカバーされてる、その実験的に決定されてるのが17%っていうふうに、
あ、じゃあ
アルフ
結構
ォール
頑
ド
張ったん
も、
だね、じゃあ。
結構頑張ってますね。いや、私逆にこんなに なんだろう解かれてるって知らなくて、
うんうん、
人類すげえなってなりましただってやっぱ正解データがないと、
うんうん、
あのディープラーニングは不可能だったわけなので、
うんうん、
そういう意味ではあの18万も決めてきた実験生物、
うんうん
うん、その行動生物屋さんに対する、うんうん、まあ、敬意っていうのがね、
うんうん、
あの湧いてきますよね。
まあ一大分野なわけですよね。
一大分野ですね、うん、あの結構花形分野で、
うん、
っていうのもその話題になっているタンパク質を解くと、まあ、基本ネイチャー乗るわけですよ。一発目に関しては。ただ話題になったタンパク質ってすごいなんていうかみんな解きたがるから、
うんうんうん、
あの全世界でなんか同じグループがなんかめっちゃこうなんだろう戦うみたいな感じになりがちで、
うんうん、
でその、まあ、分解能でこう競ったりとかもするわけですね、
うんうん、
どれぐらいファインに解けてるかとあと早く解けてるかっていう、だから結構、うんうん、まあなんかスポーツティックな分野だなというふうなイメージがありますね。だ当たれば強いけどみたいな。
ツールはもうみんなアクセスがあってでみんな興味があって解こうとしてるけど、
うん、
まあ有名な物質とか知られていなくて、うん、あの関心が高い物質についてはまあ、絶対誰かやってるっていうのは明らかってことです
ね。そうです、そうです。で、まあ、その手法も微妙に多分差異があって、
うんうん、
で、あの、もちろん、あの、クライオ電検とか高価なものに関してはみんな、まあ、
うんうん、
あの、なんていうか、最初に従うべきプロトコルとかあるんでしょうけど、
うんうん、
そのなんだろう結晶化するためのなんか細かいプロトコルとか、
うんうん、
それを多分タンパク質ごとに調整しなきゃいけなくて、うんうん、その辺が結構試行錯誤の余地があるんだと思います。だからツールが一緒かっていうとそうではないかなというふうには思うんですけどね。
本当になんか僕のイメージというか、
うん、
そのなんだろう限られた知識によると、
うん、
まあ、よくやる あるやり方は、うん、タンパク質をどうにかこうにかして結晶化して、
はいはい、
まずでも結晶化する普通はならないから、うん、それめっちゃ頑張って結晶化して、
うん、
それに X 線をピカッて当てて、
うんうん、
で解説する
んでしたっけ、
ね
うんうん、
解説したその の写真に撮って、
うんうん、
でそれのパターンから解説のパターンからなんかこういう構造に違いないっていうのをこう解析していくわけ
ですよね。
なんかイメージあのえなんだっけ DNA のそもそもの螺旋もそうやって分かった
んですね。
なんかそれはドキュメンタリーみたいので見たことはあるけど、うんうん、まあそれ基本的にはそれのなんかすごい版大規模版みたいのがこうやってるわけですかね。
そうですね、
うんうん、でも結晶化ってね結晶ってその塩とかそういう簡単なパターンだったら全然できるけど、
はいはい
ね、タンパク質ってあんなボコボコして複雑なものがこう規則正しく並んで結晶になるっていうのは、
うんうん
う
ん、
どうなったらそんなことになるんだろうっていうのは謎ですね。
そうですね、私もその辺どうやって結晶化するかとかそんなに詳しく知らないです、
うん、まあ、そこが難しいから、うん、こうまあのが そもそも構造解析が難しい一つの理由って感じなのかな。
そうですね、まあ、多分そのクライオ電検が入って、
うんうん、
そのまあ、冷却するんですよね、すごいあのタンパク質を、うん、で、電子線を照射するのかな、
うんうん、
でまたそうやって像を見るみたいなことをやるんですけど、うん、それによって多分結構加速はしたんじゃないかなというふうには思うんで、うん、その X 線でやってた頃に比べると、
うん、
もう少し増えたんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあでもやっぱりね
やっぱまあでも一個一個が論文になるレベルの発見であるってことなんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、一個解いたらっていうのは
うんうんうん、
なんかちょっと調べて見つけたのはカルシウムチャンネルのなんか構造って実は分かってなくて、
はいはい、
でそれが分かってネイチャー載ったよみたいな
話
は2019年とかめちゃめちゃ最近
ですけど。そうですね、
うん、
結構東大も強くて、
うん、
あのとまあ、濡木先生とか有名な先生がいるんですけど、
うんうん、
あのやっぱねガンガンネイチャー出してますよね、
日本からでもスクリーンレイトとかでやってるのかな。
あどうなんでしょうね、それぞれがどれで決定されてるのか私もあんまり知らないですけど、
うん、
それぞれその、まあ、有名なのは多分クリスパーキャス9っていう、
うんうん、
まあ、ゲノム編集のやり方があると思うんですけど、
うん
うん、そのハサミタンパク質 あの構造決定とかは、あれは実は日本のラボで行われていて、まあ複数種類あるんで、
うんうん、
あのどれを決定したのかとかその辺詳しいこと知らないんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもなんかそういうことがあのあったりして、まあとにかくまあとにかく決定するというだけですごいことなんだっていうことをまあ、
なるほどね、
あの分かっていただければと。
なるほど。
でそれをまあ元から予測したいっていう話はあったんですよね、
うんうんうん、
だってその元となる配列はあって、
うんうん、
それがそのアミノ酸でどう変わる でどう翻訳されるかとこまでは分かってて、うんうん、あとは折りたたみの問題なわけだから、
うんまあ、しかもその折りたたまれ方は、うん、まあその一個一個やっぱ構造解析が今はしてるけど、うん、でも自然にこう人体の中では自然に一パターンにこう収束するわけですね、
うんうん、
まあそうじゃないと同じなんか
機能を持ち
得ない同じ機能を持ち得ないんで、うんうん、カルシウムチャンネルが一個一個違う特性を持ったらじゃあ大変なことになっちゃうんで、
うんうん、
ってことはなんか原子レベルのすごいシミュレーションすれば、うん、まあ必ず決まるわけだけどっていう、
うん
うん、だからシミュレーションできるってことは、
うん、
まあ分かっていたけどでも非常に難しい問題だったってことです
ね。そうですそうです
。
でまあなかなかやっぱり それこそキャップ数でいうと40ぐらいがスコアの限界だったところだったんですけど、うんうんうんまあ、それを相当高い精度で決定できるようになったっていうのが、まあ、今回の成果 で今年になってそれがまあオープンになりましたっていうのがまあ今回の騒ぎですね。
なるほどね、
うん、
だからその一個一個が論文になる、まあそのね、注目度合いが高いタンパク質については一個一個が論文になって、
うんうんうん
まあ、ネイチャーとかのレベルのものがもう、
うん
何十万個解きましたけどどうすかね、
うんうんうん、そう
ことを発表しやがったって
ちょ
っと嫌なやつですね。
嫌なやつ、いやそんなことはないんだけどまあでもやっぱり、ね、今まで18万ぐらい決定してきたそのテストデータがなければこれは作れなかったので、
うん
まあ、そういう意味では別にあれなんですけど、うんうん、ただやっぱり破壊的なイノベーション的な感じになるのは確かだなというふうに思っていて、うんうんまあ、構造生物学の研究されている人もまあなんかあのなアルファ号に5にアルファ5が来たような感じとか、
うんうん
うんまあ、将棋で、まあ、大体プログラムと対戦するようになるわけですよ。プロの仕事って別になくなってないんだけど、
うんうん、
でもプロもそうやってプログラムをこう師としながらというか、まあ、それを使ってある意味自分の能力をそう高めていく。で多分その構造生物学者もそうなっていくんじゃないかっていう、まあ、この予測のデータを使って、
うんうん、
で、まあ、あの新たにな、まあ、決定できてないような構造を解いたりとか、
うんうんうん
まあ、よりそうですね難しいというか、どういう変異が入った時の予測、
うん、
なんかここ病いろんな病気が転変異って言ってどっかに、
うんうん、
タンパク質のどっかに変異が入ることによって例えばこのタンパク質が機能しなくなって病気が起こるみたいなことってよくあるんですけど、
うんうんうん
まあ、そういったじゃあこのここが変異が変わったらこうどうなりますみたいな予測ができるかどうかっていうところまではちょっとまだ分かんなくて、うんうんまあ、あとはその複数のタンパク質がどう相互作用するかとか、
うんうん、
あとはこうまあ翻訳した後こうタンパク質として機能するためにさらなる修飾が加えられたりとかするんですよね、うん、リン酸化とかで機能が変わったりするんですけ ど、
うんうん、
そういういったもののこうがどれぐらいその予測できるかっていうとちょっと難しい、まあ、いわゆるその生体内での動きみたいな感じですね、うんうん、その辺はすごい難しいなっていうのと、まあ、最終的に本当にね化合物をくっつけたらどうなるんですかみたいなところも、うんうん、なかなか難しいんで、まあ、だから全然なんか仕事が奪われるっていうわけでは多分ないんじゃないかなとは思うんですけど、うんうんまあ、でもアルファフォールド前と後みたいな感じでそのパラダイムシフトが起こってるのは確実かなっていう感じです。
なんかその過去にそういうことはあったんですか？例えば、うん、なんだろう DNA のシーケンサーって今ではすごく一般的に使われてるけど、はいは
い、
それまではなんか配列の決定ですらめちゃめちゃ大変だったのが、
うんうんうん、
で一大分野だったのにシーケンサーができて誰でもできるようになって、
うんうん、
こう分野が、まあ、発展回収じゃないですけど、
うんうんうん
まあ、次のステージに進んだ結果、うんうんうんそのそれをやってた人たちは、まあ、なんか別の方向に進んでいきましたみたいな、
うん、いやでもまあサイエンスって本当に常にそれなんで、
うん、
パラダイムシフトを逆に起こしていかなきゃいけないから、うんうんうん、みんなでずっとそのなんだろう今までのやり方で、
うん、
あの配列読んだって仕方ないわけです。新しいものが来たらそれに乗り換えていくっていうのがまあ常なんで、うん、
なるほど。
だからなんかそれは何回も起こってるんですけど、うん、ただなんかこうなんだろうな今まではやっぱりじゃあシーケンサーの例で言うと、
うん、
あの高いわけですよ。やっぱいいシーケンサーって最初出てきた時が、
はいはい、
高いし、まあ、そんなに数も作られてないから、
うんうん、
一気にこうみんなの手に入るってことはない、
はいはいはい、
基本的には。で、まあ、それが多分今回の場合はもういきなりオープンになってるし、
うん、
だからインターネットにさえつながっていれば無料でそれにアクセスできる状態なわけですよね、
うんうん、それがまあ初の発表から、まあ、2、3年とかで、
うん
まあ、オープンになって30万個やりました、
うん、
で無料で使えますみたいな、
うんうん、
でここでチュートリアルやりますみたいな感じでなったらこうもうすごい なんだろ、今までのそういうパラダイムシフトに比べると、まあ、早いと。
そうですね、
うん、
スピードがやっぱり、うん、早いかなというふうには思いますね。うん、まあでも、これからそういう、こう、なんだろう、特にそういうコンピューテーショナルパワーによるパラダイムシフトみたいなのが起きた場合は、やっぱりこういうスピード感で進んでいくのかなっていうふうには思いますね。
ゆかさんが研究している間に起こったパラダイムシフトって、あやかさんの分野ではあるんですか？神経科学においては。
神経科学においてはあるかな。
コネクトームとかは別に手法の発見ではないから、
そんなじゃないのか。そうですね。あ、まあでもその、まあ、一番なんか自分が身近に感じてるのは、ハエの全コネクテトームデータが、あの、発表されたっていうのがあって、うんうん、で、まあそれは、なんというか、この前人でもやりましたっていうのが出てたんですけど、めちゃめちゃちっちゃいあれですよね。ただハエの脳ってまあそれよりまあそれよりちっちゃいのかどうかはちょっと比べてないんでわかんないですけど、まあ十分ちっちゃいんで、あのヘミブレインって言って、まあ脳のほとんど全ての部分のコネクトーム解析をやり、あ、コネクトーム解析というかコネクトームが分かってそれを登録したデータベースができましたっていうふ
う
になっていて、それとかはやっぱりみんなやっぱり参考にしながらやってるので、
うんうん
うん、なんかそうい う, こうパラダイムシフトとまで言えるか分かんないですけど、やっぱ、ね、コネクトームだけではうまく、
うん、
そうその活動が予測できてなかったりとかやっぱりするんで、なんかなかなかパラダイムシフトとは言い切れないけど、まあ、でもやっぱりみんなが最初にリファレンスするようなものとして、うん、
なるほど、
あの、うん、あるかなとは思いますね。あ、ディープ関係でなんかニューロサイエンスで起こったブレイクスルーみたいなので言うと、まあ多分一番メジャーなのはディープラボカットかな。あの行動のデータ、あの動物 の, あ、ね、あの映像とかをこう、
うんうん、
写真撮って、でそれで手の位置とか全部トラッキングしたりとかできるんですよね、うんうんうん、それってすごい詳細なその動物学的に重要な、行動とかが細かくトラッキングできて、はいはい、それをデータ化することができて、今までそういうね、なんというか生態学的に面白い行動とかって基本的になんとか、あ、じゃあこう答え A か B に近づいた1みたいな感じでこう
手作業だ、
そうそう、まあビデオはもちろんみんな撮ってたけど、
うんうん、
ビデオ撮って後からそれを見ながらこう人がカウントするみたいな世界だったのが、
あ、まあ、
それをある程度
なんか、マウスが、こういうマウスは水を飲む回数が多いとかっていう研究が発表されたとして、それは実際には研究者の人がずっとこう撮ってたマウスちゃんの記録映像を、まあマウスの数分あるわけですよ。何日か分あるわけですよ。それを早送りしながら、飲んだ 1! って、飲んだ 2! って、こうカウントしてたっていうのが、まあそのディープラブカットっていうのは、それを自動化してくれたりとかっていうのは、
はいはい、まあでも水飲んだとかだったらむしろ多分、
まあ、
なんだろう、
そうかそうか、
こうその水の水受け側にセンサーをあれするとかはできると思うんですけど、まあでもそのより詳細なこう動きというか運動に関するような情報とかで言うと、まあもう少し正確な情報が多分取れてくるのが、ディープラボカットが入ってから、できるようになったかなというふうには思いますね。それもうちのラボでも、あの、私じゃないんですけど使ってる人がいて、なかなかやっぱり精度よくやれるみたいで、それまで手作業でカウントしてたやつが全部それでできるようになったりとかして、
じゃあできるその行動分析の実験が、ビヘビアの物件が、あの、実験の数が増えた、
そうですね、
あるんだ、
そうですね、あ、ただまあそういう一応ディープラーニングによるこう我々がベネフィットを受けてることっていうのはたくさんあるんですけど、多分今回に関しては、まあ、そもそもタンパク質ってすごいいろんな領域でその活躍していて、まあ、一番有名なのはやっぱりあの薬を作るときとか、そういう薬あの製薬会社とかはすごく、あ、こういうのこうなんだろう、ここから考えられること多分たくさん増えるだろうなっていうふうに思いますし、まあいろんな領域であの重要視されていて、しかもそれをこう自分たちでこうまあコラボ、Google コラボレベルで動かす必要すらなくできるっていうのは、多分ディープラーニングを使いながら全然プログラミングしなくてもこういう、なんだろう、データベースにアクセスできるっていうのはやっぱりなんかすごいなって、一気に広がっただろうなっていう感じがしますね。
なんか応用先として例えばそのコロナのウイルスの構造決定とかは、は
い
はい、
うん、
まあ、同じようなその構造分子学の仕組みを作ってしたんですかね。
あ、そうですね。
あ、うん、そうなんだ。
あのそれも、うん、何で決定されたのか詳しくは知らないですけど、クラゲン電源なのかな、分かんないですけどね、うんうん、まあ、何かしらでかなり早く解かれてたと思います、
うん、まあそれはもうもともとすごい関心が高かったから、
う
ん
う
ん、
もう
その
機械
学習とかではなくもう、
あ、そうです、そうです、
クラゲとかで解いたけどっていう、
はいはい、まあ、ね、だから今後も多分重要なものとか病気の薬のターゲットになるようなものっていうのは、うんうん、おそらくやっぱりちゃんと実験的に決定されていくだろうし、うんうん、まあ、そういうテストデータが増えることでよりモデルが良くなるっていう方向もあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、個人的にありがたいのはやっぱり人のそういう、なんだろう、チャンネルとか、うん、あのタンパク質はかなり解かれると思うんですけど、うん、それ以外の生物種ってなかなか多分、
はい、
うん、そこまでコストかけてやろうってしなかったりする場合もあるだろうなと思っていて、うんうんうん、その辺も予測してくれている。今回そこのデータベースは人だけじゃなくて20種類かなのモデル生物のタンパク質の構造予測もやってくれてるらしいので、うんうん、まあ、すごくそれは広がるかなっていう感じがします、
ね、あ、じゃあそのネイチャーでカルシウムのイオンチャンネルが解いたって言ったのはあれは多分人ですね。
あ、分かんないですそれは。
あ、まあ、でもまあ人でもし解かれたとしてもじゃあハエで分かってるかっていうのは地面じゃないわけです
ね。あ、そうです、
逆もそうだしっていう、うん
うん、
うーん、
まあ、微妙にやっぱり配列とか違ったりとかはすると思うんで、うんうん、まあ、似たような機能をしているタンパク質というのはたくさんあるんですけど、まあ、絶対同じ構造かっていうと分かんないです、
うんうん、まあ、なんかこうすごい月並みな感想ですけど、こう逆にカルシウムチャンネルのこう構造が分かってないけどそれに関する研究が進んでいるっていうのはちょっと面白いですね、
まあ、
エンジニアとしては逆に小さいブロックから作っていくのが普通で、
うん、
それが分かってないと大きな構造がなかなか分かんないっていうのはあると思うんで、こうマクロから攻めていくっていう、まあ、サイエンスは、
あ、どういう意味ですか。
あ、つまりそのなんだろう、基本となる、まあ、その神経科学の中で僕はカルシウムチャンネル、イオンチャンネルってすごくこう基礎的なブロックだと思うんですけど、うんうんうん、その仕組みがこうというか構造レベルでは分かってないけれどもこんなに神経科学を発展させることができる
っていう。いや、それは単純に技術的に難しかったりできないことに関しては、うんうん、まあ、分からないまま仮説を持って他の状況証拠から仮説を持って進めていくしかないっていうのは、うんうんうん、まあ、それはそういうもんだと思いますけどね、うんうん、まあ、その代わりやっぱりカルシウムチャンネルの発現量を変えたりしてした細胞で電気的な記録を取ったりっていうのは昔からあったでしょうし、うんうん、まあ、そういうことをすることで、まあ、結局そのカルシウムチャンネル1個、まあ、あと単純に1個のカルシウムチャンネルをこう測って計測してなんか電流の変化とか多分、
うんうん、
あの測ったりしてると思う。
なるほどね。そういう外側からこう、うん、なんだろう、性質をこう突き止めていって、
うんうんうん、
まあ、構造は分かってないけど、まあ、かなり
そうですね。だから多分電気的な性質とか生化学的な性質っていうのは、うんうん、もうその節度を与えることで分かることは大体分かっている状態なので、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、構造が分からないと何もできないかっていうと別にそういうわけではないとは思います、う
ん
う
ん、むしろ全然そんなことはないと、
うんうん
うん、
ただ多分その薬をの設計とか、
なるほど、ね、
そういうもうちょっとあの生化学寄りになっていって、うんうん、機能関係じゃなくてそこからさらにバイオエンジニアリングとかを考えると、うんうん、やっぱり構造があった方がいろいろなんか使える情報が増えていいのかなっていう、私その辺詳しくないのかないですけどね、
うんうん、まあ、なんかシミュレーションとかもしやすくなりそうですよね、
うんうん、
そのこういう構造の薬だったら、
うん、
まあ、こういうのに効くみたいなのは、
うんうん、
そのターゲットの仕組みが分かってないともう本当にたくさん作ってはこう相互作用させてみたいなことを総当たりでやんなきゃいけないっていうのは大変そうだし、
うんうん
うん、なるほど、うんうん、
あれ何の話でしたっけ。
あの神経科学で同じようなことが可能なのかっていう、
そうそうそう、うん、そうですね、いや、なかなかその辺がやっぱり、まあ、今回に関してセントラルドグマっていうすごいしっかりしたルールの上で、
うんうん、
さらにバリエーションっていう話だったから、
うん、
よりやりやすかったのかなと思っていて、
ちょっと説明してもらってもいいですか。セントラルドグマのバリエーションっていうのは、
はい、あ、セントラルドグマっていうのは、まあ、DNA が、
うんうん、
メッセンジャー RNA になって、うん、その後それがタンパク質になるっていうその流れです、
うんうん、根本原理みたいなことですね、
うんうん、それがこういろんな生物の体の中にあるいろんな複雑な構造を作る基礎になっているっていう、う
んうん、まあ、確かにそこはもうみんなもう疑いようがないみたいな感じで分かってて、
うんうん、
ただ まあ、だから結構このコンピューターにとって都合いい問題設定だったんじゃないか、
うん、多分
実は
そうそう
っていう話ですよね。
そうなんです。なんかそんなものが脳にあるのかっていうことを考え
な
る
るほど
と、
ね。
まあ、そうですね。だから、まあ、神経細胞があって、まあ、神経回路があって、そこにで、まあ、神経の電気的な活動があって、最終的にそれが反映された行動が生じるっていう、まあ、そういう一応ね、ものはありはするんですけど、ただまあ、何を基準にしてどこまで何が予測できるのかっていうのはかなり難しくて、例えばコネクトモが全部分かったら、こう神経活動がこう再現できるのかっていうと、やっぱりそれがすごく外界の環境依存とかで、なんかとか発達の問題とか、なんか今までどういうこう、なんだろう、ヒストリーで刺激を受けてきたのかみたいなのがあると思うんで、まあ、その辺まで全部エミュレートできればいいのかもしれないけど、なんか仮にじゃあそれができたらどれぐらいその一般性のあることになるかっていうと、あまり一般性がなかったりする
なる
のかもしれないなっていうふうに思っていて、その最終的になんか何が再現できたら目指すものになるのかっていうの分かんないなっていうことは思ったりはしてましたね。
神経活動の中でそういうなんかコンピューテーションと相性のいい活動がそんなに実はない。まあ例えば僕は視覚ってすごく相性がいいのかなとは思
視
う。
覚
その
はいい
定
で
時
す
なと
ね、
ころ
非常に。
はものすごくコンピューター向きだったというか、まあだからこそこう視覚的に自然な映像をたくさんそのマシンが生成したりとか、ディープラーニングで、まあそのディープラーニングといえばみたいな話ですけどができたりとかっていうのが、こう、できたのは、その視覚系の構造が、そう、コンピュータ向きにできている、都合のいい問題設定
そ
だ
う
っ
です
たっていう
ね。
のは、あるかなと思っていて、でもなんか、それ以外で逆にそんなないんじゃないっていうのは、ありますよね。
確かにそうなんですよね。だからまあ、そういう、まあ、画像よ予測、だからすごい高度なデコーダーみたいなのを脳がやっていて、比較的その視覚はコンピューターの方が追いついてきて、で、コンピューターその人がのデコーディング性能みたいなのに迫る勢いがあると思うんですけど、それ以外だとなかなかね、まだ、デコーディングすらそんなに簡単にできていないというか。
まあ、例えばですけど、聴覚とかってこう、まあ視覚に比べると全然そんなことはないけど、でも結構入出力の再現という意味では
そうですね。
す
そ
ご
ういう
く
意味で
楽
は
に
や
でき
り
る
や
わけ
す
じゃない
い。
ですか。その嗅覚とか味覚とか他の感覚、体性感覚とかに比べたら同じ刺激を繰り返し作ったりするのは簡単だけど、それでもやっぱその言語とかをどう認識しているのか、歌をどう歌うのかみたいな話はもう全く分かって、全
そうで
くじ
す
ゃないですけど、
ね。
まあ視覚に比べると全然分かってないっ
そうですね。視覚
て
に
こ
比
とで
べ
するよ
と
ね。
全然分かってないですね。っていうのはあって、やっぱりなかなか、難しいですね。なんか同じようなことで、なんか、こう、神経科学の一大問題が何かディープで解けるみたいなのもあり得るのかなっていうのを考えてたんですけど、やっぱりその、全能シミュレーションとかになってくるのかな。ただ、だとしても、なんていうか、ね、それができたとして、その、ジェネリック脳みたいなのないわけで、例えば、全人類が持ってるタンパク質は、まあ、その変異とかで、が入ってない限りは基本的には一緒っていうのがあると思うんですけど、多分全員脳は違って、で、全員その脳活動とかそれによって考えることっていうのは多分出てくる行動も違うから、なんかジェネリック脳みたいなのが
で
ない
も
と
僕
難
は
しい
ジェ
の
ネ
か
リッ
な。
ク脳がないって言ったら、じゃあハエの研究って何かハエの個体によって違うじゃないですかみたいなことを言えちゃうわけじゃないですか。
いやでもまあその中にある一般的な共通する現象っていうのを取ってきてるし、まあ、実際そういう共通する脳活動っていうのはもちろんあるんですけど、例えばそれをコネクトームレベルで一緒かって言ったら結構厳しいかなっていう、まあだから解像度荒くすれば別に一緒って言ってもいいのかな、ある程度はね、それこそ両親に分かれてて、それは大体ほ、あの共通なわけなので。
なんか全能ネットワークとかでわかるのは、なんかデフォルトモードネットワークみたいなすごい大域的な話なんじゃないかなっていうか、まあそこからこう始めた方が絶対筋が良さそうだなというの
いやでも逆にデフォルトモードネットワークの方が難しいっていうか、結構個人差あ
は。
り
個
そう
人
だ
差あ
なっ
るん
てい
だ。
う感じがしますけどね。
なんかでもその今こう外から取れる意味では、例えば脳波とかにパターンがあってみたいのは、 こうかなりその研究をされている、
うんうん、
でそれより深くは結局こうシミュレーションとかしないと無理なんで、
うんうんうん、
のシミュレーションの部分を可能にするのは全脳ネットワークで、
うん、
それはそのそのネットワークに対して脳波を測ることができるわけじゃないですか、
うんうん、
だからその検証ができるというかシミュレーションできてそうだみたいなのが分かるっていう意味で、うん、他のなんかより例えば意識と か,、
うん、
だからなんか感覚とか、
うんうん、
あのによりはそのシミュレーションの題材としてやりやすいのかなっていうイメージは。
ああ、なんかデフォルトモードネットワークが何を指したいのかが分かんないんですけど、なんか安静時のってことです
ね、うんうん、あ、安静時のってことでした、
うんうん、だから逆にあ、そう、それでアルファベータとかそういう話、
あ、そういう話にしてました。あ、それはちょっと誤解があるのかな。
うん、多分それはあの誤解があるかなというふうに思います、うんうん、まあ、うん、だからアルファベータが再現できるようになりましたっていうのは別に多分今でもできるんじゃないかなっていうふうに、
なるほどね、
まあ、その粗いニューラルネットワークでもそういうものは多分振動するような、うんうんうん、あの活動みたいなのが作れるっていうのは作れると思うんで、うんうん、まあ、それではないかな、最終的に多分目指している方向はおそらくですけどね、うん、まあそういう感じで、
うんうん、
はい、あのこうもしこういうのが実現できたらなっていうのが、
うんうん、
あの思いついたら、はい、やってみます
すごいし、すごい結論です
。いやいやいや、いや、そうで、神経科学におけるなんだろう予測子っていうのが何になるんだろうなってことは考えてて、
うん、予測子っていうのは、
あ、予測子っていうか予測対象ですね、
うんうんうん、
あのタンパク質においては構造っていうのが、まあ、機能に直結する予測対象なんですけど、うんうんうん、神経科学においては何なんでしょうね。例えば、まあ、今もうすでにそのディープ、まあ、ディープを別に使わなくてもあれ、うんうん、いろんなモデルで、まあ、あの神経活動から、まあ、ある程度こう行動を分類したり予測したりできるし、まあそうですね、だから、まあ、今のところでもコネクトームから神経活動をどれぐらい予測できてるのかな、それはそこまで多分されてない気がしていて、
うんうん、
うん、だからまあやっぱ最終的には神経活動を予測することになるのかなっていう気がするんですけど、
うん、
やっぱりでも一時的ずっと活動してるものだから構造みたいに最終的なこう形があるわけじゃない、うんうん、
みたいな感じじゃないから、
うん、そうそうそう、だしなんかまあ必然性もあまりないというかノイズも多いんで、
うん
うん、
まあどうやってまず正誤を判定するかっていうのもあるし、
そうなんですよね、
分かったっていう対象がなかなか難しいとかあります
よ
ね、
うん、
インプットコネクトもアウトプットビヘイビアっていうのがこう、
うん、
その問題のコアになるんじゃないかって話だけど、
うんうんうん、
やっぱりノイズが多いとか、
うんうん、
判定がしにくいみたいなの
は
あります ね,、
う
ん、
す
ね、いや、なんか僕は思ったのはそのいやハエのコネクトームはすごく大変そうって話は聞いたけど、
うん、
いやそここそ結構その機械学習でできるところなんじゃないかなとは思っていて、そのインプットがなんだろう、こうスライスした神経のデータで、うんうんうん、アウトプットはコネクトームっていう問題はできないんじゃないかな。
あ、そうですね、まあ、もうすでにだいぶそういうコンピュータービジョンの人が入ってて、
う
ん
う
ん、で
まあそうですね、う
ん、きっとあのディープニューラルネットワークとかを使ってるのかどうかはちょっと分かんないですけど、
うんうん、
まあ、ただ画像処理的に画像からあの前は人手でね、こことここがつながってるのかみたいな、ね、
聞いて衝撃でしたけど
やってたと思うんですけど、今ではかなり機械による、
うんうんうん、
あの予測によって成り立ってるんで、まあ、そこはもうすでになんていうか起こっている、
うん
うん、
あとは脳をいっぱいスライスしてやるだけみたいになったら、
うんうん、
こうまあ人をコネクトームはできる、まあでもやっぱコネクトームの使い道がこう分かってないと、
そうそうそうなんですよね、
こう予算とか関心が集まらないっていうのはありますよね、うん、
だから結局コネクトームが分かったら何が予測できるんだろうっていうところが、まあそれは必要なものだとはみんな思ってるし、
うんうん、
まあ、こういうコネクションあるんだなってことは分かっても結局まあ N イコール1ずつしか取れないし、それぞれ異なる回路を持っている上でどれくらいそれのね、あのなんていうか意味があるのかっていうのがやっぱ難しいなっていうふうに思います、う
ん、まあみんなで一ゲーム飲むとこぜってなったのはやっぱセントラルドグマ上がって、
う
ん、
そうです
ね、っていうのがやっぱ強かったんですね、うん、これが分かると、
うん、
まあ
設計図
が繋がるんじゃないかっていう
感じですよね、
うんうん、
はい、まあそんな感じなんですけど、
はい、
あの実は私ディープマインド行ったことあるんですよ。
お、
あのイギリスに留学した時に
デミスサービスあった、
会ってない、残念ながら会えませんでした、まあ、それどころかニューロサイエンスチームにも実は会えてなくて、
あ、なるほど、機械学習のそのなんだろう、エンジニア側の人たち、
エンジニア側の人たちと、まあ、会うっていう感じで、まあ、オックスフォード大学に、コンピューター、ウーマンインコンピューターサイエンスかっていう、
うんうん、
サークルがあって、でそのサークルがあの、まあ、実際ディープマインドに行って社員の人たちといろいろ話したり、うん、キャリアについて相談するような機会を設けますっていうことで、うんうん、まあ別にそれは女性だけが参加できるわけではなかったんですけど、うんうん、あのまあ最初の講演部分は多分男性も半分ぐらいいたのかな、
うんうん、
でなんか最終的な社員との座談会みたいなところは女性だけみたいな、うんうん、そんな感じだったんですよね。でまあ結構すごい人を集まっていたというか、一応なんか作文とかはしなきゃいけなくて、
うんうん、
私はなぜディープマインドに行きたいのかみたいなのを一応書いて送ると、まあ一応セレクションがあって、まあ、それに選ばれるといけるみたいな感じだったんですよね。だからやっぱり CS コンピュータサイエンスの学科の子が圧倒的に多くって、
うんうん、
で私を含め多分 3,4 人ぐらいが他の分野というか周辺分野で、ニューロサイエンスの子がもう一人いたのと、
うん
うん、あとはまあもうちょい環境科学みたいな分野とケミストリーとか、
うん、
あの子がいたかな、まあ、そんな感じ の, あの人たちが集まってて、でなんかこうやっぱディープマインドといえばアルファ GO とか、うんうん、そういうゲーミングのイメージがすごく強いと思うんですけど、
そうです、ね、
実際行って話を聞いてみると、まあ、かなり倫理的な部分を頑張ってるなっていう印象があって、
うんうん、
あのまあ、AI によって将来こうなんだろう起こりうる可能性がある問題っていうのをこうどう解いていくか、うんうん、どうこう倫理的な AI を作るのかっていうところに結構チームはあのなんか割かれている感じが印象があって、う
んうん、なんかヨーロッパらしい感じはしますよね。
そうそうそう、うん、そこので研究してる人の話をまず聞いたのかな、
うんうん
うん、
例えばそもそもディープマインドはイギリスの会社なんですよね。
あ、そうですね。
こう結構珍しくというか、うん、わかんないですけど、うんうん、そのスタートアップみたいな文脈でよく出てくるのはやっぱアメリカの会社ですけど、
うん、シリコンバレーみたいな、
うんうんうん、
そうですね。
大学とのつながり結構あるんですか？
大学とのつながりはものすごい強くって、まず UCL でも教えてるし、多分オックスフォードにも、
うん
うん、あのいろいろありますね、つながりが。で、あのもちろん共同研究っていう文脈でもあるし、なんか寄付講座みたいなの作ったりとか、
うんうん、
まあ、教育方面でも研究教育両方の方面ですごい仲良く大学とはやってる印象がありますね、はい、
すみませんちょっと遮っちゃって、
いいえ。でなんか、まあ、最初にそのなんか AI と倫理みたいな研究してる人の話を聞いて、
うん、
その後あのデータセンターのエネルギーコストを下げたっていう研究があったと思うんですけど、あ、うんうん、あのアルファ GO とかをやったような、
うん、
あのまあいろんな盤面を入力して、まあ、最適なコードができるようになるっていうような、うんうん、あのそれがあのアルファ GO の時のやつだったわけですけど、まあ、そんな感じで、データセンターのいろんなパラメータがあるわけですよね、
うんうん、
であの基本的にデータセンターってめっちゃ熱いというか、
うんうん、
あのすごい熱をあの、
うんうんうん、
出すのでそれをまあクールダウンする必要があるんですけど、うん、そのためにどういう感覚で置いたらいいかと か、
うん、
か空調をどういうふうに制御したらいいのかっていうのって、まあ、今までなんとなくこう人が頑張ってマネージしてたんですけど、
うんうん、
まあ、それをあのどうやってやればエネルギーコストが一番下がるのかっていうのを試算、うんうん、なんていうかシミュレーションして実際それをまああの実現して実際下がったっていう、うん、そういうことをやっていて、まあ、だからこうどんどんフィードバックするわけですね。現実がこうニューラルネットワークに組み込まれてるみたいな感じなんですよ。
それはじゃあ例えば熱源と、
うん、
まあ、扇風機みたいなファンと、
うん、
あと、
うん、
まあ、エアコンみたいなのがあって、うん、それをどう配置するとたくさんの熱源があって、
うん、
それを一定の温度以下に冷やしながら、
うん、
こうコストを下げられるか、コストがそういう目的関数みたいな感じで解いていくっていう感じだった。
そうなんですかね。まあその何が入力パラメータなのか私も詳しくは、うん、あの知らないですけど、まあ多分その巨大なデータセンターに大量のボタンとかパラメータがあって、
うんうん、
それをどのタイミングでどう動かしたらいいのかみたいなのを、うん、あの多分そのなんていうか、まあ、そういう最適化パラメータを見つける。
うんうん、
っていうそういうプロジェクトなんですけど、そのプロジェクトが始まった経緯とかをそれをなんか提案した人が喋ってくれて、
うん、
なんかあのまあ わりかしその AI 部門のヘッドみたいな人に、
うん、
こんな感じでメールしたんだよねみたいな感じでメールの画面とかが出てきて、でそしたらあのこれっておいやあのなんだろう ディープQネットワーク、
うん、
あの強化学習をあのディープラーニングで、うんうん、まあ、やると、まあ、ディープ級ネットワークを見た彼が、
うん、
あのこれすごいねと、
うん、
俺これであのデータセンターのエネルギー下げられると思うんだけどみたいなことを提案して、う
ん、でこれディープでなんとかなりませんかねってやつ
まあてかちょっとやってみたいんだけどって言って、うんうん、あじゃあお前プロジェクトリーダーやれよみたいな感じになって、ね、そのまま
逆にディープでできますよってことを提案したんだ、
うんうん、まあできるんじゃないですかねみたいな感じで、うんうんうん、あの多分結構キャリア的にはそういうデータセンター系のキャリアだったと思うん
ですよ、ね、なるほどね。そう機械学習エンジニアとかではなくて
多分、まあ、その辺詳しくは忘れちゃいましたけど、
うんうん
うん、なんかそんな感じの人が喋ってくれて、でやっぱこれはなんか直接聞けて感動したというか、
うん、
やっぱディープマインドってすごいいろんなことやってますけど、
うん、
あらゆる領域で活躍してますけど、やっぱりこうなんだリアルワールドに衝撃があったというか、
うんうん、
こう本当にエネルギーコスト下げることで、まあ、環境負荷を減らすみたいな意味でも、うんうん、まあ、あの偉いというか、
うんうん、
まあ、実際こうやっぱりこうアルファ号はすごいし面白いけど、
うん、
やっぱりこう我々の生活が変わる実感っていうのはなかなか持ちづらいし、うん、まあその点はその時のそのなんだろう最適化、
うん、
あそうやってあの実世界の問題に適応することによってあのなんていうか、まあ、実世界の問題を AI が解決できるんだなっていうのを、うん、まあ、間近に見れたっていう意味ですごい良かったです ね。
しかもその最初のきっかけがそういうなんかメールでみたいなその実際の現状を見れたっていうのが面白いですね。
うんうん、そうですね、実例をすごい面白かったです、うん、それでなんかそういう感じの講演がいくつかあった後、まあ、ディープマインドの中でランチしたりして、
うんうん、
でなんか実際昇進とかどうなってるんですかみたいな話とかを社員の人とかとしたりするっていう、そういう感じでした、ね、まあ、あと採用でどういうことを見られるんですかとか、うん、いわゆる採用イベントみたいな感じですよね、
うんうんうん、
まあ私とかはそんななんかね、ニューロサイエンスが、
うん、
あのニューロサイエンスの PhD も一応なんか取ってるみたいなことはなんか明言はしてあるんですけど、
うんうん、
やっぱ数はすごい少ないみたいで、
うんうん、
あの私が行った時はちょうどニューロサイエンスのチームがなんか学会で出張中で全員いないみたいな、
なるほどね、
で会えなかったんです
よ、はいはいはい、
で私ともう一人そのニューロサイエンスのコースにいた子がいたから、まあ、ちょっといろいろそういうことも聞いてみたんですけど、うんうん、なんか採用なんか採用ルートがまああんま分かんないみたいな感じで答え、
はいはいはい、
言われて、やっぱ CS 関連の人がやっぱ筆頭っていうイメージ、ね、うんうんうん、
まあ多いからその人たちも採用がどうされてるのかはイメージしやすいけど、うんうん、サイエンティスト側の人は分かんない
そうですね、うん、感じですかね。まあ、ディープマインドリサーチサイエンティストリサーチエンジニアっていう人がいて、
あ、そうなんだ、
うん、あのエンジニアの方は、修士以上が基本、
うんうん、
であのサイエンティストは多分 PhD が必要、うんうん、で、まあ、あのどっちになってもコーディングはやるんですけど、まあ、よりあのなんだろう検証的な仕事が多いのがサイエンティストで、うん、エンジニアの人たちはもうちょっとコードを実際ガリガリ書いたり、
うん
うん、そこで最適化していくのが仕事みたいな感じ の、 あの分け方になっているらしいです、うんうんうん、まあなんかあの社員の人たちもなんて言ったらいいかな、すごく公共に対する意識が強い人たちというか、うんうん、まあたまたま話した人たちがあの国は正確に忘れちゃったんですけど、あんまりそのなんだろう有名な大学とかがないようなヨーロッパの国の人で、うんうん、で、自分たちの国の人にも実際なんか機械学習とか使えるようになってほしいっていうので、うんうん、サマースクールを、自分たちで開催したりとかしていて、それは会社に一応スポンサーはされてるけど、まあ、個人の活動としてそういうことをやったりしていて、
うんうん、
なんかすごいなと思いながら話を聞いてましたね。
ちなみにディープマインドは神経科学とかではやったりしてるんですか？なんかがんの予測とかは聞いたことあるし、
あ
ー、まあ、ゲームとかもやってるけど、
うんうんうん、いやめちゃくちゃ、もともとデミサーサビスがニューロサイエンス出身というか、
あ、そうなんだ、
PhD 取ってる、いや、そう、てかデミスハサビスについて語り始めたらまた長いんだけど、あ、確
か
に
デミスハサビスでもどんな人なのか全然知らなかった。
え、マジですか？え、ちょっと喋、うん、っていいですか？
いいです、い
や、なんかすごいんですよ、あのウィキペディア読んでください。
あ
いや今別に呼ばなくてもいいんだけど、うん、まあ、簡単にあのまとめてしまうと、まあ、昔はなんか、はい、ジュニアのチェス世界ランカーだったんですよ、
うんうん、
13歳とか、
それはね知ってる、うん、こう逆にアルファ号文脈からすげえチェスがうまいみたいなから天才エンジニアになったみたいな、
うんうん、いや、
ディープマインド創業みたいな、
そこの間にあれなんですよ、その後なんかゲームデザイナーになって20歳ぐらいまで。テーマパークって知ってます？ゲーム
知らないです。
うん、なんかテンパックっていうのが数百万本売れたらしいんですけど、まあそういうゲームを作ってると。
あ、シミュレーションゲーム。
うん。
EA から発売された。おお。
で、普通に経営してたんですよね、そのゲーム会社を。ただ、もともと結構ビジネス文脈分かってる人で、で、30歳ぐらいの時に、まあ、なんか AI を、いい AI を作るために脳のことが知りたいって言って、脳神経科学のこう博士課程に入るんです
あ、
よ。
そっから。
そう、
へえ、
そう。いや、
す
これ
ごい
結
な。
構すごいですよね。で、まあ、なんか結構、結構彼の業績自体も有名で、神経科学時代
へえ、
も、のこ
かっ
とも。
こよすぎじゃん。
うん、そうなんですよ
すご
ね。
いな。
うん。で、その後、ディープマインド社を34歳の時かな？立ち上げるっていう。いや、若いですよね。そして、なんか人生何周目みたいな感じです
確
よ
か
ね。
にすごいですよね。だって、ね、ゲーム作りで一旦成功して
う
る
ん。
し、その前はチェスのプレイヤーとし
成
て、
功し
ね、
てる
成功してる
し、
しってことですよね。恐ろしい人だ。もう4周
う
目ですね、じゃあ彼は
ん。うん。
ね。
彼、人生多分今4周目で。
すご。そりゃ強いわ。
そう、そうなんですよ。
海馬の研究してたんだ。
はい、そうですね。あ、人で多分海馬の研究してるのかな？MRI の研究とかですかね、多分。でも、あれか、やっぱ理論の研究もしてたのかな？その辺がどうなんでしょう。うん。いや、なんか彼の研究自体もかなりインフルエンシャルというか、うん。
そうなんだ、すごい人だったのか。
そうなんです。そうなんですよ。
それで今はイギリスの、まあ、ディープマインドで、今 CEO なのかな？どうなん
CEO
だ
だ
ろ
と思いま
う。
す。うん。で、まあ、もともとそういう、なんというか、背景もあって、計算論的な、まあ、神経科学
まあそうですね。ホー
を、
ムグ
う
ラウンド
ん、
だから、
そうそうそう。
それはやりますよね。
そうそう。で、もともと、まあ、ホームグラウンドだったのもあって、いくつかその後、研究をしていて、まあ、あれかな、グリッド細胞、あれですね、ノーベル賞を取った場所細胞と、で、そのグリッド細胞って言って、その格子状に存在する、こ
ああ、位置関係とかが
う、はい、
わかるような。
そうです、そうです。で、まあ、そういった目的地の経路までをこう探索するような AI みたいなのを作って、で、その、に空間認識に、重要な神経細胞である、グリッド細胞と同じようにこう振る舞うようなニューラルネットワークを作ったっていうのが、論文に出てたり、あとは、あれかな、なんか予測するときに、そのこれからどれぐらい報酬がもらえるのかみたいなのを予測するときに、悲観的な予測と楽観的な予測っていうのをこう組み合わせて学習する分散型の強化学習、ディストリビューショナルレインフォースメントラーニングっていうのがあるんですけど、まあ、それを実際脳のデータと合わせて、実際脳でもそういうことやってますよっていうのを示すような研究。
じゃあシミュレーションして、それをその実際の脳の
デー
そ
タ
の
と照
観
らし
測の
合わ
デー
せ
タ
て
と、
みたいな感じですね。で、まあ、もちろんデータは他の、ラボの人がやってるというか、ハーバードの内田先生のラボのデータを使ってるんですけど、まあ、そういった本当に脳を解明するのに関連したような研究もやってます。で、まあ、やっぱり結構ね、やっぱりイギリスらしさを出したデータとか結構使ってて、私結構好きだなと思ったのは、その BBC の映像を使って、その画像というか動画から読唇術、読唇術って言うんですか、唇を
唇を読む。
読む技術ですね。まあ、それでによって、まあ、聞こえない人もこう文字認識でこうできるようになったりとかすると。で、音声でっていうのはね、元からあるかなと思うんですけど、うん、それをこう口の動きから、書き取りというか文字にするっていう方向もなんかできてきていて、なんかそういうのを、オックスフォード大学とディープマインドで一緒にやってるのかな。まあ、結構ね、そういういろんな社会的な問題を解くことはやってますね、本当にね。まあ、ただやっぱりそのサイエンス的なブレイクスルーっていう意味でアルファゴールドは結構衝撃が大きかったなというふうに思います。
なんかこれで興味を持ってくれた人が、まあ、ディープマインドもしくは、アルファフォールドについて知れる、なんか記事とかってあったりしますか？
いや、たくさん出てますね。多分一番その一般向けの解説として分かりやすいというか、生物学にそこまで興味がない人にも分かりやすいのは、熊谷さんが 書かれた、タイオマガジンに書かれた記事とかが分かりやすいんで、それを貼っておきたいと思います。
はい、あ、これですかね。
はい、
なんか、アルファフォールド2なんでそんなに話題なの？
そうそうそうそう。まあ多分ね、その、機械学習に詳しいけど、
うん、
生物学にはそんなに詳しくない人とかが、
うんうん、
なんで生物学でそれが大事なのかっていうのをこう、見る、
うん、
知る上ですごくいいと思いますね。う
んうん、あとは、まあ、そもそもそのディープマインドって何ぞやとかっていう人は、
うん、
アルファ5のドキュメンタリーも非常に面白いですね。
あ、そうですね、うん、
まあ、今回の主題とはちょっとずれますけど、
うんうん、そうですね、だからなんかどういう人がチームの中で動いてるのかとか、
うんうん
うんうん、アルファ5のドキュメンタリーすごい面白いのでおすすめです、うん、
まだ見たことはなかったらね、ぜひそちらもお
すすめです
ね、
うん、いやこれもドキュメンタリーやってくれないかなと思うんですよね、アルファフォールド2。
あ、なるほどね。こう科学者たちとどうコラボして、
うん、
科学者たちにどう思われているのかみたいな話も、そうそうそう、うんうん、結構なんか掘りがいがある話だ
と思います、ね、いや、アルファフォールド2は実際そういう構造の予測とかやっていた研究者、
うんうん、
と多分韓国の大学の人かな、
うん、
と一緒に多分やっていて、
うんうん、
でなんかその辺のコミュニケーションとかも多分ドラマがいろいろあるんだろうなと思うんですけど、うん、
確かに、
うん、
ね、アルファフォールド2の映画化
もまあでもね、うん、やっぱりこう5に比べると分かりづらいし、なんかチャンピオンシップもなんかやっぱちょっとなんか人気が難しいのかなっていうのと、やっぱあの頃の見た目がね、まあでもどうなんだろう、あの CG のかっこいいのとか、
そうそうそう、確かに折りたたまれる様
子とかね、かっこいいかもしれないですけど、まあまあ、でなんかあとは結構多分機密にしなきゃいけないことも増えてると思うんですよね、あの多分アルファ5の頃ってまだ Google に買収される前って直前とか直後とか、
うんうんうん、
なんか多分こう絶妙な時期に撮影してて、うんうん、まだ全然オフィスもなんていうか普通のその辺のオフィスですよね、はいはいはい、なんか見た目がね、
うんうん、
で実際その私が3年前に行った時には すごいおしゃれオフィスで、
うん、
なんかこう結構多分セキュリティとかもこう厳しくな
って、あ、だんだんそっか、うん、アルファ5の頃からはその映画に映ってるような時期からはちょっと変わってるって
ことですね、うん、あ、そうなんです、そうなんです、だからそういう意味ではまあなんかちょっとこうディープマインド側の状況もだいぶ変わってて、うんうん、なかなか、そうそうそう、中にカメラとか入れさせない感じなんじゃないかなっていう予測、うんうん、がありますね。
なるほど、まあでも見てみたいですね、
うん
うんうん、
はい、
はい、というわけで今日はアルファフォールド2についてあの彩香さんに語っていただきました。
いやもうあの全然専門じゃないんで、別にアルファフォールド2について語るっていうよりはまあこういった
うん、
まあディープによる
科学をディープで解く
科学をディープで解くみたいな話かな、
話ですかね、
うん、
はい、雑談の、は
い、雑談です
ということで、はいはい、いかがでしたでしょうか、
はい、
また次回も聞いてください。それではさよなら、
さよなら。